14ページ、お知らせプラス。町民の皆さんにお知らせしたい情報をどんと拡大して掲載しています。清掃センターからのお知らせ。ゴールデンウィーク中の収集について、4月29日水曜祝日から5月6日水曜振替休日の燃えるゴミの収集は次の通り行います。午前8時30分までに所定の集積場にゴミを出してください。燃えるゴミの収集日が月曜木曜日の自治会、4月30日木曜、火曜金曜日の自治会、5月1日金曜、4月29日水曜祝日、5月4日月曜祝日、5日火曜祝日、6日水曜振替休日は休業日です。この日はゴミの収集を行いません。またゴミの持ち込みも受け付けていませんのでご注意ください。4月29日水曜祝日、5月6日水曜振替休日は粗大ゴミのリクエスト収集を行いません。4月20日月曜から5月8日金曜午後5時までの申し込み分は5月13日水曜の収集となります。依頼が集中する場合は5月20日水曜となる場合があります。燃えないゴミの回収について、燃えないゴミの袋にテレビや小型の冷蔵庫を入れないでください。テレビや冷蔵庫は家電リサイクル法に基づき、消費者がリサイクル料金を負担し、リサイクルすることが義務付けられています。次の方法でリサイクルをお願いします。新しいものに買い替える場合、商品を購入する店で引き取りを依頼、廃棄だけしたい場合、商品を購入した店で引き取りを依頼、家電メーカーが指定する引き取り場所に直接持ち込む場合、郵便局で家電リサイクル券を購入し、廃棄する家電と券を一緒に指定引き取り場所に持ち込む。メーカー、金額、手続きなどでわからないことがあれば、こちらまでお問い合わせください。家電リサイクル券センター、フリーダイヤル 0120-319-640。 4月の有害ごみ収集日。1グループ4月8日水曜、2グループ4月10日金曜、3グループ4月22日水曜、4グループ4月24日金曜。なお、お住まいの地域が1から4のどのグループに該当するかは、広報3月号折り込みのゴミカレンダーでご確認ください。午後1時までに中身の見える袋、透明の袋に入れて、自治会所定の燃えないゴミの集積所へ。収集対象、蛍光灯、乾電池、水銀を使用している体温計、小型充電式電池、モバイルバッテリーなど。小型充電式電池の見分け方。次のリサイクルマークが印刷されている電池は、燃えないゴミではなく、有害ゴミとして処理してください。二角電池、矢印で表した三角形の下に、アルファベット、大文字 N、小文字 I、ハイフン、大文字 C、小文字 D、ニッケル水素電池、同様の矢印で表した三角形の下に、アルファベット大文字 N 小文字 I ハイフン大文字 MH リチウムイオン電池同様の矢印で表した三角形の下にアルファベット大文字 L 小文字 I ハイフン小文字 ION 充電式電池リサイクル協力店に回収ボックスが設置されています。協力店は JBRC ホームページにて検索できます。 JBRC ホームページと JBRC 会員企業一覧のそれぞれの QR コードがあります。自動車用電動自動車用バッテリーは対象外。粗大ごみ収集の電子申請開始。3月から粗大ごみの収集申し込みの電子申請を開始しています。清掃センターの営業時間にかかわらず申請可能ですので、ぜひご利用ください。なお、従来の電話、ファックスによる申請も受け付けています。粗大ごみ収集電子申請の流れ。1、必要数の粗大ごみ収集利用券を購入。2、電子申請フォーム、次の QR コードへ必要事項を入力し申請。 QR コードがあります。 3営業日以内にメールで収集日をお知らせ。4収集日当日、粗大ごみ収集利用券を貼り付けて自宅前などに配出。清掃センター環境管理課、電話 33-5003。 15ページ、親子で楽しむイベント情報。町内子育て施設で開催される季節に応じたイベントなどを紹介します。ぜひ親子で楽しんでください。ハピスマ広場、お花見遊び、予約が必要。内容、桜の花びらを散らしてみたり、お花見ごっこして遊んでみませんか。4月8日水曜午前10時30分から11時、町社会福祉協議会、2階大きい和室。対象、0歳からおおむね3歳未満のお子さんとその保護者。問い合わせ申し込み、 NPO 法人ハッピースマイル、電話 080-2511-7251。 子育て広場手と手、鯉のぼりで遊ぼう、予約が必要。内容、ラップの芯を使って泳ぐ鯉のぼりのおもちゃを作ります。4月24日金曜午前10時30分から11時、トモルテ俵元2階。対象、未就園児とその保護者。問い合わせ申し込み、 NPO 法人子育て健やかサークル、電話 080-7006-4431。 子ども誰でも通園制度開始。月10時間まで保育所などを利用できる制度で、5月下旬頃の開始を予定しています。利用には手続きが必要です。詳細は次の QR コードを読み込んでください。QR コードがあります。対象、保育所などに通っていない生後6ヶ月から3歳未満の子ども。利用料、無償、保険料など実費分を除く。利用までの流れ。1、利用申請。利用申請を行い、対象者の確認、認定を受ける。2、利用決定通知書。利用 ID の受け取り。月ごとの利用時間、月10時間までを管理する ID です。3、施設との面談、登録。お子さんのアレルギーや健康状態などを保育士さんに伝える大切なステップです。4、予約・利用開始。利用したい日時を予約し、いよいよ利用開始です。問い合わせ、子ども未来課子ども支援係、電話 33-9036。 学校給食費の無償化・減免を拡充。子育て世帯を応援します。物価高騰による家計への負担を軽減するため、国からの補助金や給付金を活用し、中学校までの学校給食費負担を大幅に引き下げます。学校給食費の無償化・減免。区分、月額単価、拡充による保護者負担額、備考の順です。 小学校月額5,500円、保護者負担額0円、無償、国基準に上乗せして減額。中学校月額5,500円、保護者負担額3,500円、2,000円の減額。保育園など復職費分月額6,400円、保護者負担額0円、無償。町外幼稚園児保育園児も同等。なお、町立幼稚園認定こども園については保育園と同等の減免を実施。問い合わせ、教育総務課学校給食係、電話 34-2074、 子ども未来課子ども支援係 34-9036。 16ページ。皆さんの健康な暮らしのために、人間ドック、脳ドックの一部費用を助成しています。助成額、年度にそれぞれ1回のみ、定員は先着順。1、国民健康保険加入者、人間ドック、上限25,000円、定員280人、脳ドック、上限26,000円、定員118人。2、後期高齢者医療制度加入者、人間ドック、上限20,000円、定員80人、脳ドック、上限21,000円、定員30人。助成を受けることができる人、1、国民健康保険加入者、40歳から74歳で、新整備時点で被保険者の資格が1年間以上継続している人、また納期到来分の国民健康保険税を完納している世帯の被保険者であること。今年度に75歳になる人は誕生日の前日までに受診してください。 2. 後期高齢者医療制度加入者、新整備時点で被保険者の資格があり、納期到来分の後期高齢者医療保険料を完納している世帯の被保険者である人。人間ドック助成条件、1、2に加えて次の条件をすべて満たすこと。受診する年度に特定健康審査を受診していないこと。検査結果を特定健康審査、保険指導に利用することに同意し提出すること。特定保険指導の対象となった場合は指導を受けること。申請方法、助成を受けるためにはドック受診前に申請が必要です。医療機関に予約の上、住民保険課保険医療年金係の窓口で申請してください。申請に必要なもの、本人確認書類、マイナンバー確認書類。子ども・子育て支援金制度が始まります。令和8年4月から医療保険料と合わせて支援金の徴収が開始されます。集められた支援金は児童手当の拡充や保育サービスの拡充などに活用されます。徴収方法、会社員、給与天引き、国民健康保険加入者、保険税と合わせて納付、後期高齢者医療制度加入者、保険料と合わせて納付。なお、支援金額は加入している医療保険や所得により異なります。健康保険の資格を喪失・取得した場合は手続きが必要です。手続きに必要な持ち物、社会保険の資格を喪失した人、離職など扶養者がいる人、資格喪失証明書、扶養者がいない人、離職票、退職証明書でも可能。本人確認書類、マイナンバーカードなど、超国保以外の保険に加入した人、就職など。 新たに加入した健康保険の加入日を確認できるもの、資格情報のお知らせなど、変更する全員分が必要。住民保険課保険医療年金係、電話 34-2096、 34-2097。 17ページ、国民年金保険料についてのお知らせ。4月から国民年金保険料が変わります。3月まで17,510円、4月から17,920円。国民年金保険料を全納するとお得です。現金による2年全納の場合、434,520円が418,510円、16,010円割引。現金による1年全納の場合、215,040円が211,220円、3,820円割引。現金による6ヶ月全納の場合、107,520円が106,650円、870円割引。なお、令和9年度の国民年金保険料額は月額18,290円です。また2年全納、1年全納は4月末、6ヶ月全納は4月末と10月末が納付期限です。月末が金融機関の休業日の場合は翌営業日。国民年金の納付が困難なとき、保険料を免除・猶予する制度があります。学生の人は学生納付特例制度をご利用ください。国民年金保険料の産前産後期間の免除制度もあります。学生納付特例制度について毎年申請が必要です。年金保険料の納付が困難な場合、本人の前年所得が一定額以下であれば納付を猶予する制度です。申請方法などについては次の QR コードをご確認ください。日本年金機構ホームページの QR コードがあります。対象、20歳以上の大学、高等学校、各種学校などに在籍する学生。対象とならない学校もあります。申請期間、令和8年度分は4月から、なお2年1ヶ月前まで遡って申請できます。桜井年金事務所、電話 42-0033、町住民保険課保険医療年金係、34-2097。後期高齢者医療制度の保険料、令和8年度、9年度の保険料について。令和8年度から医療保険の保険料と一緒に子ども・子育て支援金を徴収することとなります。基礎負荷分・医療分と支援納付金分・子ども分の合計が保険料の総額となります。令和8年度・9年度、医療分、所得割率 10.63%、均等割額57,100円、付加限度額85万円。令和8年度、子ども分、所得割率 0.25%、均等割額1,400円、付加限度額21,000円。令和8年度から年間保険料は医療分プラス子ども分100円未満切り捨て。なお、子ども分の令和9年度の保険料率は令和8年度に算定。保険料均等割額の軽減について、世帯の所得状況に応じて次の通り均等割額が軽減されます。65歳以上の公的年金受給者は総所得金額等から年金所得の範囲内で最大15万円を控除し、軽減判定されます。軽減判定は 4月1日、4月2日以降に新たに加入した場合は、加入した日の世帯状況で行います。対象者の所得要件、同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額、軽減割合7割、43万円に10万円かける、給与所得者等の数マイナス1、を加えた金額以下、5割、43万円プラス、31万円かける、世帯の被保険者数、に、10万円かける、給与所得者等の数マイナス1、を加えた金額以下、2割、43万円プラス、57万円かける、世帯の被保険者数、に、10万円かける、給与所得者等の数マイナス1、を加えた金額以下。注意1、給与所得者等とは、一定の給与所得がある人、または公的年金などの所得がある人のことです。注意2、軽減の基準となる10万円かける給与所得者等の数マイナス1は、世帯主と同一世帯の被保険者に給与所得者等が2人以上いる場合に計算します。県後期高齢者医療広域連合、電話 29-8430、 町住民保険課保険医療年金係 34-2095。
18ページ、田原本町青垣障害学習センター再整備にかかるご意見を募集。田原本町青垣障害学習センター再整備基本構想素案。青垣障害学習センターの再整備を現在進めています。再整備のコンセプト、機能などの基本的事項をまとめた田原本町青垣障害学習センター再整備基本構想素案を策定しました。素案に対する皆さんからのご意見を募集します。募集期間、4月11日土曜から5月12日火曜必着。持参、午前8時30分から午後5時15分。持参の場合は休館日を除く。公表場所、町ホームページ、青垣障害学習センター窓口、田原本町立図書館。提出方法、持参、郵送、ファックス、メール、電話による意見の受付はできません。意見を提出できる人、町内に住所を有する者、町内に事務所または事業所を有する個人及び法人その他の団体、町内に存する事務所または事業所に勤務する者、町内に存する学校に在学する者、先に掲げる者のほか、パブリックコメント手続きに係る事案に利害関係を有する者と町が認める個人及び法人その他の団体。意見の公表、意見概要とそれに対する考え方を公表、個人情報は除く。個々の意見に対し直接個別回答はしません。提出先、郵便番号 636-0247 田原本町坂手 233-1 青垣障害学習センター図書館、ファックス 32-8770、 メールアドレス SHOGAIKC@ nara.jp 青垣障害学習センターの現状と今後の方針。青垣障害学習センターは公民館や弥生の里ホール、図書館、カラコ・カギ考古学ミュージアムが一体化した複合施設として、町内外から多くの人に利用される施設です。一方で、施設の老朽化やコロナ禍以降の生活様式の変化などを背景に、利用はコロナ禍前に比べ低い状況が続いており、従来の利用回復に向けた取り組みに加えて新たな役割が求められています。今後は単なる施設の改修および利用の回復にとどまらず、町内外の多様な主体が継続的に関わり、学びや活動を通じて共同が生まれる関係人口の受け皿としての機能強化も図っていきます。文化振興課、電話 32-6193。 トロンコバレーボール大会、7月20日月曜祝日午前8時から、中央体育館南側すぐの田んぼ。参加資格、小学生以上の男女で遊び心があり健康に自信がある人。試合形式、参加費、一般リーグ6人制15,000円、ファミリーリーグ4人制10,000円。参加資格、ルールなど詳細は QR コードから。申し込み方法、4月1日水曜午前9時から5月15日金曜午後5時の期間に。 QR コードから申し込み、応募多数の場合は抽選。 QR コードがあります。運営ボランティアも募集中です。田原本町商工会青年部事務局、電話 32-2552。 中学援助制度、公立小学校中学校、経済的な理由により公立小学校中学校への就学が困難な家庭、生活保護法の要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる場合に対して、学用品や修学旅行などの費用の一部を援助する制度があります。この制度では学校長と民生委員の意見に基づき、所得額などによる審査を行い、受給の可否を決定します。受給希望者はお子さんが在籍する町内の小学校中学校または教育総務課へ申請してください。 QR コードがあります。問い合わせ、在籍する学校または教育総務課学校教育係、電話 34-2074。